皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。皆さんのうちに子連れの二人一組のおばさんがですね、小冊子を買ってくれと言ってきたことはありませんか。多分どなたの家にも一度や二度このエホバの証人あるいは物火の塔の人が伝道に来たことがあると思います。この教会にも参りました。私が豊富におりますときにも大胆にも牧師に直接伝道に参りました。このエホバの証人あるいは物見の塔という言われておりますけれども、この連中についてのこの異端の研究第3回目最後になりますがお話をしたいと思います。エホバの証人あるいは物見の塔とよく言いますが、正式名称は物見の塔聖書冊子協会と言います。物見の塔、物見っていうのは、物見塔上に書いてありますよね。聖書冊子、小冊子の冊子ですが、教会、教会は協力の教という字ですが、物見の塔聖書冊子協会という正式名だそうで、本部はニューヨークにあります。もともとアメリカなものなんですね。これを始めた教祖はアメリカの小物商人チャールズ・テイズ・ラッセルという人です。チャールズ・テイズ・ラッセル、教祖の名前ぐらい覚えててもいいですね。チャールズ・テイズ・ラッセル、統一教会の教祖は文鮮明で、モルモン教徒の教祖はなんとかスミスでしたっけ、ジョセフ・スミスですね。私が忘れちゃいけませんが、発足がですね、教祖が永遠の刑罰を恐れて1870年に聖書研究会を開いたことに始まるということで、永遠の刑罰を恐れたんですね。もともとこのチャールズ・テイズ・ラッセルという人はクリスチャンで教会員であったんですが、永遠の刑罰を恐れた、なんか罪を犯したんでしょうかね。永遠の刑罰を恐れて1870年、だから約100年前に聖書研究会を開いた、この物見の塔の聖書研究会って言いますかね、要するに自分なりの聖書解釈を始めたことによるわけです。100年経った現在、世界216カ国、これは77年調べですか、もっと多いでしょうかね、222万人の教会員がいるということで、日本ではこの77年調べでは7万人近く、いるということですね。この物見の塔の信者の人が今ではもっと増えていると思います。ですから相当な数ですね。で、皆さんの家や教会にもしょっちゅう来ます。この教会の周りなんかでもですね、よく二人連れの特におばさんが昼間伝道してる姿を見かけるんですが、彼らの活動はですね、物見の塔目覚めよなどと言われる伝道小冊子を売ります。多分皆さんも買われたことがあるかどうか分かりませんけど、見たことあると思いますね。物見の塔という名前の小冊子、あるいは目覚めよと言われる名前の小冊子を売りまして、二人一組で訪問伝道をします。おばさん同士の場合もあります。若い男の人が来る場合も、おじさんが来る場合もありますが、特にやはりおばさんが多いですね。二人一組で訪問伝道をすると、で、なんとかかんとかを特に狙うと、エホバの証人が一番よく狙うのは誰だと思いますか。クリスチャンなんですね。なんでかっていうと、クリスチャンは、神様を信じてるっていうことですね。そして、聖書の知識があるという、聖書を信じてるということで、で、生地聖書を信じてるんだけども、その正確な知識がないわけで、ですからこの付け入るいい材料になるわけですよね。で、全然クリスチャンなければ聖書を信じてないからそんなもの言いませんと済むんですが、クリスチャンの場合だと、聖書を知ってます、イエス様を信じてますっていうと、いやでも聖書にこう書いてあるじゃないですか、ああじゃないですか、こうじゃないですかっていうことで唇を切られて、立てられて丸め込まれるということがあるので、クリスチャンを特に狙うように言われているようです。しかしクリスチャンはサタンの手下でですね、牧師はもうその最たる悪い人間というふうに言われておりまして、 全然向こうは私も同じクリスチャンですとは言いますけどね、向こうはこっちのことサタンの手下と思ってるんですが、しかし彼は非常に熱心に活動いたしまして、毎週2時間1回2時間の訓練を受けるんだそうです。これ訪問でのやり方ですね、まずドアの叩き方から入り方からですね、会話の糸口のつかみ方などなど、ああ言ったらこう言いなさい、こう言ったらああ言いなさい、あそこ質問されたらこうしなさいということが非常に細かく訓練を受けております。で、毎月1回、その伝道内容のレポートを全員が提出しなきゃいけないというんですよね。うちの教会でもこれやったらですね、かなり伝道の成果が上がるんじゃないかと思うんですがね、皆さんいかがですか、やってみますか。ある人は1月に100時間以上伝道したんじゃないかというようなことを言ってます。1日3時間以上ですが、それぐらいやればですね、もっとクリスチャンの数も増えるかもしれませんね。私もちょっとこれ検討中なんですが、まず私が脱落しそうでちょっとダメですがね、毎月1回その内容レポートを全員提出するというような厳しい活動で、おばさんたちは子供の手を引いてですね、伝道に行くわけです。ですからもう生活のサイクルがもうそれになっちゃうらしいですがね。で、問題はその物見の塔の教理なんですが、他の異端に比べて一番キリスト教に近い、見分けにくい異端なんですね。しかし最も古くからあるパターンの異端です。新約聖書に出てきますグノーシス派の異端に非常に近いですね、考え方からすると。で、彼らは聖書観の問題からいきますと、聖書を使うんです。聖書以外は使わないんですが、聖書をですね、私たちと同じ聖書を使わないんです。新世界訳聖書という、自分たちの教理を擁護するために歪められた形の聖書を用いております。新世界訳聖書という聖書ですね。皆さんもご覧になったことがあるですかね、黒い表紙の聖書なんですけれども、で、この聖書を用いて伝道をするわけですね。聖書の権威を認めているという点では非常に素晴らしいんですが、残念ながらこれも、我々の聖書とは内容が違ってるんですね。向こうの言いようになっているということで、ですから同じ聖書の上での土俵の議論も成り立ちません。そして問題は神観なんですがね、三位一体を否定します。三位一体というよりもエホバのみを神とし、キリスト聖霊の神性を認めないんですね。このエホバというのが新改訳聖書では太字で主と訳されている、言ってみれば父なる神にあたる、神全体を指す言葉でもあるんですが、三位一体なんてらないと。で、エホバだけが神だっていう。で、自分たちはエホバの証人と名乗るんですけれども、このエホバという言葉は、聖歌なんかにはありますね。エホバはまことの牧者にませばっていうの、あのエホバっていうの、これは文語訳聖書にはあるんですね。しかし、ヘブル語本文ではですね、YHWH と綴られております。英語流に言いますとですね。ですから、これを発音すると、なりますとヤーウェと発音するんですが、しかしユダヤ人はですね、10回の中に主の皆を乱りに唱えてはならないという戒めがありますので、これをヤーウェとは読みませんね。発音しないか、そこに来るととこう息を詰まらすか、あるいはアドナイ、あるいはシュバーというふうに読まれていたと言われております。シュバーというふうに読むのはちょっとこれはどういう意味かよくわかりませんが、シュバーとかアドナイとかいうふうに言われております。そして昔の人がですね、このヤーウェイという言葉を翻訳するときに、アドナイのアとですね、オとアという音がありますね。それを Y の後にアをつける、ヤ、H の後にオをつける、ホから W の後にアをつける、でワで、ヤホバですか、これがエホバになったんじゃないかと言われておりますけれども、これは言ってみればですね、人造語なんです。ですから彼らはですね、エホバは神だと、でエホバだけが唯一の神で、エホバという呼び名が正しいんだというふうに言っておりますけれども、エホバなんてのは単なる人間が作った人造語に過ぎないわけで、あってもないような言葉なんですね。で、しかし彼らは三位一体を認めない。イエス・キリストは神じゃないと言います。聖霊ももちろん神じゃないと言います。エホバだけが神だという、これが物見の塔の、一番の間違いですね。 似てるようなんですけれども、このキリストが神でないという。で、特に彼らはですね、クリスチャンなんかに伝道するときには、私たちはイエス・キリストは神だと言いますけれども、じゃあイエス・キリストは神だとどこに書いてありますかと聞きます。皆さん今、例えば私がモノミントの人でですね、イエス・キリストは神だとあなたが言うのはどこに書いてありますか、ちょっと開いて見せてくださいって言われたら、どこに書いてあったかなっていうような感じですよね。で、ちょっと待ってくださいよ、聖書持ってきますからっていうんで、開こうとすると結構大変なんですよね。しかし、新約聖書の中にはいくつか書いてあります。ピリピの2章とか、テトスの2章、ヨハネの第一の手紙、あるいはヨハネの福音書。あと、開けばいくらでも出てくるんですが、彼らはその辺の、クリスチャンのすぐ聖書が開けない、生半可な知識であるというところをついてくるようであります。いずれにいたしましても、キリストを神でないとする彼らの窮状感は、キリストの贖いは否定いたします。キリストの十字架の血によって贖われるんだというようなことは全然信じておりません。結局彼らのじゃあ救いの基礎はどこにあるのかといいますと、これは組織への忠誠ということになりますね。統一教会でよく似てますね。あの桃源復帰というようなこととよく考え方が似ております。結局組織への忠誠によって、救われるということのようですね。ですから救いの確信はありませんね。統一教会でもよく似たものですね。救われているという口では言ってますけど、確信が全然ないという、そういうタイプですね。将来これを続けていけば救われるということで、面白いのは終末論なんですが、ただ彼らがよくですね、14万4千人を使うんですよね。黙示録の7章なんですけれども、多分これは皆さんも聞いたことあるでしょうね。14万4千人のことを知ってますかというようなことを必ず聞いていきます。しかし黙示録の7章のこの14万4千人はですね、イスラエルの部族のことを言っておりまして、しかもこの数字は象徴的な数字ですね。 12×12 なんですね。で、聖書の数字をそのまんま正確にその通りの数字であるというふうに考えるのはあまりにも短絡的で、聖書そのものを知らない読み方ですね。で、14万4千人ぴったりなんてことは、もちろんそうあるかもしれませんが、しかし彼らはですね、14万4千人しか天には行けない、あれは天にいるという、ちょっと開いてみましょうか。黙示録の、7章のですね、ちょっと風邪をひきまして鼻声ですいません。7章の4節に、それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であったということなんですね。これは天上の姿ではあるんですけれども、彼らはこの14万4千人を特別視いたしまして、最初はですね、14万4千人しか救われないというようなことを言っていたんですけども、会員が14万4千人突破してしまったので、結局は特別な幹部がですね、14万4千人で、それ以外の人は地の民というのが出てくるんですが、地上にいて、世界を受け継ぐというこの終末感がなるわけですね。で、実はエホバの証人、1914年に再臨が来ると言っていたんです。しかし来なかったわけですよね。で、それで焦りましてですね、慌てまして、1914年に再臨が始まり、1975年にハルマゲドンの戦いがあるというふうに言い出したわけですね。1914年の、しかし現在は1982年ですか、もうすでに75年、7年間も突破しまして、75年にハルマゲドンの戦いなかったですね。で、彼らはその要するにです、幹部としてみればこのあと10年後にこういう大事件があるから今伝道しなきゃっていうような感じで、信徒を感化していくわけですけれども、その通り ないので今は多分、理屈をこねているとは思いますが、いい加減なもんですわ。1975年にハルマゲドンの戦いというのは、これは、世界の最後の観覧時代の終わりに出てくる戦いとして、記されているものなんですね。あるいは千年期の終わりにある戦いとも、どちらかちょっとその辺はもちろん考え方によって違うんですが、いずれにいたしましても終末的な戦いのことで、この後はもはやキリストの審判以外ないというようなものなんですけれども、これがあると言い切ったんですね。しかしそれはなかったわけなんですけれども、で、エホバの証人たちの救いっていうのは、観難時代を生き残り新天新地に永遠に生きるということを強調いたします。そして、永遠の刑罰を否定したりですね、キリストのもちろん贖いを否定したりする、 いうようなことで、非常にその教理は、最終的な部分でいい加減で曖昧ですね。で、似てるようではありますけれども違います。で、その他面白いのがですね、キリストは十字架にかけられたのではなく杭につけられたんだっていうようなことを言うんですよ。で、エホバの証人の冊子の絵なんか見てもですね、もうイエス様が両手を合わせて、頭の上で合わせて、そして一本の杭にその両手を貫かれて刺されている図っていうのがあります。つけられている図っていうのがありますが、まあ、なんであんなこと言うのかなとも思うんですけれどもね、聖書の中には70箇所以上キリストは十字架につけられたというふうに書いてあるんですが、まあ、その辺も異端らしい面白い部分ですね。ただの杭につけられたんだというようなことを言っております。そして決定的なのが輸血禁止です。輸血をエホバの証人は禁止するんです。あるエホバの証人に入っていたという人の証がですね、今回のクリスチャン新聞の福音版にも出ておりますけれども、まあ、この方エホバの証人に入っていたんですが、お子さんがですね、血小板減少性紫斑病というのになって、で、出血の際は輸血しかない方法がないと医者に言われて、いたと。しかしエホバの証人は輸血を禁止されているので、相当苦しんで葛藤の日々が続いて、まあ、結局そのことで彼女は辞めるんですが、しかし現実にエホバの証人の人に私会って聞きましたけど、輸血はしないそうですね。これで死んだという例もあるそうですが、これはですね、聖書の中に汚れた動物を食べてはならないという記事があるというようなことがこの教理の背景になっているようなんですが、まあちょっとおかしいですね。聖書の中に輸血を禁じている記事なんて全然ありませんし、そのことによって命を縮めてしまうという、一体これどういうことなのか。まあ、エホバの証人に入った方はですね、交通事故には絶対会えないということになるんでしょうかね。で、輸血の話をエホバの証人と人としたときに、最近は成分輸血というか、その成分だけをやるのがあるというふうに言ってるんですが、それにしてもいずれもともとは血をですね、その利用してやってるわけだから輸血には違いないと思うんですけどね。彼はそうやっていろいろ逃げ道を考えておりますが、まあこういうバカバカしい話もあります。で、親がエホバの証人だとね、子供が事故で死んでしまう、これ実際にあった話なんですけれども、そういうのがエホバの証人です。長生きしたい人はまあエホバの証人に入らないということの方がいいようですね。まあ、非常にまあ似通ってます。聖書を使いますしね。しかし決定的にはキリストの神性を認めない、キリストの救いを認めないということで、そしてまあ、いい加減の終末論に導かれている教理であるということで、本当グノーシス派によく似てますね。グノーシス派っていう、まあ、新約聖書にもあった頃の異端もやはりイエス・キリストの神性を否定しておりました。これが大体エホバの証人モノミノ党の教理であり実態であります。で、まあ、異端研究3回やりましてですね、最後に今異端対策として私が3つ挙げておきました。まずヨハネ第2の手紙をちょっと見ていただきましょうかね。ヨハネの手紙第2なんてめった開かないところなんですが、ここに異端に対してどういうふうにすればよいのかということが書いてありまして、第2の手紙の7節から読みますと、なぜお願いするかといえば、人を惑わす者、すなわちイエス・キリストが人として来られたことを告白しない者が大勢世に出ていったからです。こういうものは惑わす者であり反キリストです。この場合は、キリストの人生を否定する異端について言っておりますが、惑わす者、反キリストだと言ってますね。よく気をつけて、私たちのロークの実を台無しにすることなく、豊かな報いを受けるようになりなさい。誰でも行き過ぎをして、キリストの教えのうちにとどまらない者は、神を持っていません。その教えのうちにとどまっている者は、御父をも、御子をも持っています。あなた方のところに来る者で、この教えを持って来ない者は、家に受け入れてはいけません。これがまず異端対策の第1番目です。統一教会は物売りに来ます。モルモン教は家には来ないんですが、エホバの証人は家に来ます。絶対には家に入れてはいけないということですね。 まあとりあえず、玄関先でもっていうのはこれもダメですね。シャットアウト、絶対シャットアウトですね。中に入れると何するかっていうかは巧みに、言葉巧みにやってきますので、家に入れてはいけない。インターホンのある人はもうそこでお帰りいただく。そして次にその人に挨拶の言葉をかけてもいけません。そういう人に挨拶すればその悪い行いをもすることになりますということでね、挨拶しないという、つまり言葉を交わさないということですね。まあ、下手な議論もしないし、まあ、しゃべらないということですね。ですから、家にそういう人が来るとか、街で声をかけられるとかしたら、何も言わないで立ち去る。今忙しいといえばなぜ忙しいかって言うし、今からどっか行くといえばどこに行くか後からとか言いますからね、黙ってですね、何にも言わないでドアを閉める、何にも言わないで立ち去る。もうこれがもう最高の手段ですね。何にも言わなきゃ向こうは言葉尻で捉えません。エホバの証人にしても統一教会にしても何か言った時にどう答えるかっていうふうにやってますからね。黙ってるんです、黙ってる。全然知りません、私はあなたとは関わりたくないというその意思表示をする必要がないわけですね。そしてローマ人への手紙の16章の17節から20節見ますと、まあ、今家にいらない挨拶をしないという話をしましたのでですね、そんなことじゃ異端の人はどうしようもないじゃないかというようなことになるかと思いますが、16章の17節から読みますと、兄弟たち、あなた方に願います。あなた方の学んだ教えに背いて分裂とつまずきを起こす人たちを警戒してください。彼らから遠ざかりなさい。そういう人たちは私たちの主キリストに仕えないで自分の欲に仕えているのです。彼は滑らかな言葉、へつらいの言葉を持って純朴な人たちの心を騙しているのです。あなた方の従順は全ての人に知られているので、私はあなた方のことを喜んでいます。しかし私はあなた方が善には悟く、悪には疎くあってほしいと望んでいます。ということで近寄らないということですね。平和の神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます。異端の人に、まあ、人数が同じ場合は叶いません。まずね、特別訓練を受けての場合、こちらが、2人または3人で向こうが1人っていうのはなんとかなりますけども、まあ、少女のことじゃ改心しません。ですから近寄らないことが一番ですね。こうやって神道学校で異端の勉強したから一回議論してみようかと、そういうような考えをぜひ起こさないでください。参考文献としてドキュメント異端という本が命のことが書かれております。そして現代異端シリーズという森山悟先生がお書きになったニューライフ出版からの小冊子も出ておりますので参考にしていただいてください。まあ、いずれにしても、家にいらない、挨拶しない、近寄らないと、この3本ラインでいきましょう。異端研究終わりました。次回は13章から16章の終末論について学びたいと思います。それではさようなら。